最近ふるさと納税をしましたともです。
おお、私意外とやったことないんです。まあやです。
ふるさと納税、昔はまあ面倒なイメージなんかもあったんですけれども、最近はですね、もう本当どんどんどんどん簡単になってますので。
あーですね、
私いつも年末年収が確定した段階で納税をしております。
たくさん税金払ってればね、多少節税にはなるかなと思うんですけど、私個人事業主ですので、節税
あんまり、
あんまりうまみが、で、まあ、よっぽど欲しいものとかがあればですけどって感じかなっていう、サラリーマンの人たちの方がいいかなって気がしますね。
今年はですね、とりあえず確定申告しなくていいのがあるんですよね、ご市町村までは。はい、それをアプリ上でできちゃったんで、今まで、あら、年末に一生懸命シコシコ書類書いとった、作業もなくなったっていうことで、すごく便利だなと思っています。
何をちなみに手に入れたんですか？
あ、私は何も手に入れてません。
ああ、納税だけを別のところにしたってことですか？
妻と娘と息子がですね。
はい、それを何か聞きたかっただけなんですけど。
ああ、それはちょっと秘密です。はい、ちなみに去年はですね、1000円分のキクラゲをもらいました。
ああ、美味しそう。
さあ、はい、以上でございます。はい。はい、三国だが、今週のネタバレです。っていうか、
はい、
今週の大好き南蛮シリーズ、イエーイ、今週もですね、大好きな南蛮を扱っていきたいんですけれども、
はい、
そろそろ南蛮征伐がですね、先が見えてまいりました。
ああ、そうなんですね。
もうだって毛閣さん何回捕まったのって話じゃないですか。
うんうん、5回ぐらい捕まってたもんね。あともうちょっと
ね。ね、あともうちょっとあるんですけども、さあ、そんな中で今回は、南蛮界の最強の男、
はい、
もう南蛮中集めてもこいつに勝てるやつはいないだろうっていう男を紹介していきたいと思います、
はい、
その男、
はい、
ゴツトツコツです。
あー、聞いたことある。すごい自覚した。
そもそも名前にね、突撃の突に骨が入っているという段階で、はい、もうね、はい、叶う気がしないんですけれども、
うん、
この人ゴツトツコツさん、三国志演義において孔明と南蛮征伐の最後に戦う、もうラスボスですね。
へ
ー。で、これ宇賀国という国の王として出てきます、
はい、
あらすじでは次回出てくるんですけども、
はい、
もう先に言ってしまいますとめちゃめちゃです。
めちゃめちゃ強いの？
めちゃめちゃです。もう何もかもがめちゃめちゃ、
なるほど、
はちゃめちゃめちゃめちゃな方です。
はい、
そもそもですね、まずですよ、まず五穀を食べず、つまり米とか小麦とか食わず、
はい、
焼いたものを食わず、生の猛獣を食べまくって、
うわ、お腹痛くなりそう、
体に鱗が生えている、
うん、
2メーター90センチの大男です、
はい、あ、なんかちょっと今アバターが合ってるでしょ、あんな感じをイメージしちゃいました
でもね、なんかイメージは近いかもしれませんね。
もっともっと
ゴツゴ
ツとした感じはあるでしょうけど。
もうなんか人というよりはもうなんじゃこりゃっていう生き物だと思います。
ねえ、ちょっと生き物。
はい。しかもこの王ですね。
はい。
なんと、東光兵という、めちゃめちゃ強い軍隊を連れています。
はい。
この東光兵っていうのが、次のあらすじでも触れるんですけども、
はい。
東光っていうのが富士の、甲虫、カブトムシとかの甲虫の甲で、はい、富士の甲の兵、
はい、
つまり富士の鶴で編んだ鎧を着ているっていう連中なんですよ。この鶴の鎧っていうのが、
はい、
この宇賀国に生える山富士の鶴を油に浸して柔らかくして、それを干して油に浸して干してっていうのを何回もして、はい、その編めるようにした鶴を編み込んである鎧でして、弓矢の矢も通さない、もう槍も剣も通さない、しかも水に浮く、
軽いよね、
そして軽い、 めちゃめちゃこの南蛮の地で戦う上では強い軍隊なんですよ。
いわゆるラタンだもんね、唐の。
あー、なるほど。
うん、ラタンの椅子とか丈夫だもんね、軽くて。
あら、なんかラタンの椅子って言われたらちょっとなんか変わってきたな。
え？
あれ？あれ？いや、もっと鶴太いんじゃねえのかな？違うのかな？あれっていいのかな？
え、だって編んで目を細かくしとかないと指とか通っちゃうから、多分もっと細くして編んでるんじゃないかなと思うよ。透過後みたいな。
なんか急にちょっと強さ感が減ったな。
え、
あれ？
丈夫でだってあんなにしなっていいと私は思ってるけどね。
え、なんかラタンって聞いたらエマニュエル夫人が座ってるってイメージなんですわ。あ、これ伝わらないかな、まあ、若いリスナーさん。実はね、私もね、リアルタイムじゃないですよ。私も伝わらない側なんですけども。ね、
は
い、ま
あ、あの椅子ね。椅子は。
ね、あの椅子のイメージなんですけども。あ、伝わらないかな、なるほど、なるほど。まあ、そんなですね、
はい、
素晴らしい軍隊を引き連れたゴツトツコツさん。孔明をめちゃめちゃ苦しめます。あの孔明がですね、となります。でも孔明がってなっただけでして、すぐに作戦を考えまして、はい、まあ、見事破るんですけれども、この東光兵のこの富士の鎧ですけども、はい、実はすごい弱点がありまして、それが油を染み込ませて富士の鶴を編み込みやすくしているので。そうです。水にも強い、矢にも刀にも強い、めちゃめちゃ軽くて、すごくいいんだけど、火をつけたらめちゃめちゃ燃えるっていう弱点があったんですよね。
はい。
その弱点をどうつくかは、まあ次回のあらすじを皆さん楽しみにしていただければと思うんですけども、
はい。
ゴツトツコツさん自身ちょっとついて触れていきましょう。
はい。
このゴツトツコツさん、もうすごく言いづらいんですけれども、はい、演技の中に出てくる方でして、
はい、
まあ正史には名前が残っていない方ではあるんですけれども、
うん、
この方身長が2メーター90から80ぐらいと、
はい、
おいおい、いくら作り話してもそれはなかろうと、
でかいね、
でかいねとなるじゃないですか。しかも鱗も生えてると、で生の肉、なんかこうコウモリを食べてみたり、豚の脳みそを食べてみたりすると、っていう話なんですが、じゃあ本当にこのゴツトツコツさんのような方は、いなかったんだろうかっていう話なんですよ。
どうでしょう。
そう、どうでしょうなんですよね。実際、身長が2メーターを超えて、3メーター近くまで伸びる方っていうのは、人類の歴史上、記録に残ってる方何人かいらっしゃるんですよ。
はい、
成長ホルモンのバランスの部分で止まるはずの成長ホルモンが出すぎるとか、世の中の方々よりも少し伸びてしまう傾向があるそうなんですけども、実際日本にも大相撲で昔活躍されてた方が2メートル超えで江戸時代に何人か、それこそすごい名前ですよ。正月クジラタザエモンとか、
クジラ、
釈迦岳クモエモンとか、
神様だな。
ね、そんな力士がいたぐらい、まあ、この方々も2メーター超えなので、3メーター近いゴツトツコツももしかしたらいたのかもしれないねって話なんですよ。で、実際記録に残ってる中で、
はい、
まあ、つい最近というかここ100年内の話で、
まあ100年ね、はい。
アメリカ人で、
うん、
ロバート・ワドローっていう方がいたみたいなんです。1940年に亡くなってるんですけれども、
はい、
272センチだったそうなんですよ。
おー、まあギネスに乗ってる人とかだと200メーター、200センチ超えはいるからな。
で、この方確かに巨人というね表現が合ってるかわかりませんけども、すごく背が高いと。で、この272センチであれば、280センチ、290センチのそのゴツトツコツくらいなんで、
はい。
あ、もしかしたらゴツトツコツあり得るんじゃないかって話です。ただですね、ロバート・ワドローさん、
はい。
その急激に伸びすぎた身長のせいで、添え木がないと歩くこともできなかった。また、そのホルモンとの兼ね合いで免疫力なんかも弱かったらしく、 病気にもかかりやすかったそうなんですよね。
うん、だと思います。
なので、もしこんなね、その、なんていうでしょうか、ホルモン的な異常で、背が伸びてるゴツとツコツが生の肉を食いまくってたらすぐ病気になってしまうんじゃないかなって不安はあるんですけども。ね、まあ、今回はですね、南蛮最強の男、はい、ゴツとツコツについて触れてみました。
うん、はい。
はい。
まあ、背中の鱗の方が気になるな、私は。
まあそうですね、背中に生えてるのかどこに生えてるのか分かりません
が、とりあえず
鱗、
鱗が生えてる、わかんない
です。鱗が生えてるそうです。はい、今回のネタバレは以上です。
はい、まあでも名前は時々聞くので。
そうですね、この響きは、うん、あの人気です。この響きは、
響きがね、楽しかったです。
エンディングです。今回は南蛮最強の男、ゴツとツコツコツについて触れていきました。
コツコツ、
いや違うよ、違う違う、骨の
伸びとかも大変だ
よね。違う違う、一つコツが多いよってツッコミをください。
あ
ー、はい、はいはい。さあ、そんなですね南蛮最強の男の話をしましたが、はい、我々は今回三国最強を決めております。
はい、
はい、
あともうちょっとです、締め切りまで。
そうですね。はい。うん、じゃあシステムの方をよろしくお願いします。
うん、はい。概要欄に応募フォームのリンクを貼っております。そこからピッて飛んでもらって、はい、皆さんの推しの国を教えてください。
はい。もうこれ完全に人気投票なんで、うん、本当にあなたの推しが勝ちます。
うん。
で、今のところ、すごい接戦です。
はい。そうです、はい。本当にすごい接戦です。
あの、前に冗談半分で言いましたけども、一族郎党に声をかけて、みんなに応募させましょう。あの、応募した後に聞いてください。あのね、聞くの後でもいい。とりあえず、ね、応募してみよう。はい、はい、はい。マジで接戦です。はい。
楽しみですね。
楽しみですね。
皆さんの理由もそれぞれで。
はい、あー、なるほど、なるほど。そうですね。
なんで押してるのかっていうのはね、面白いなと思って見てます。
いや、そうですね。さあ。はい、ではでは、はい、
締め切りは12月31日、
はい、
年明ける直前11時59分までお待ちしております。
もう数日ですね。そして今回が年内最後の配信となります。
はい、
いや本当皆様1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年もですね、
うん、
頑張って、もうラストスパート、ラストに向けて突っ走っていきますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
年明け1個目のあらすじを。
年明け一発目は歩く木獣、投降版、戦車と地雷に触れていきます。
はい、
はい、では皆様また来年、良いお年を。